優しい雨松崎です。
サキュタツオです。
アストミシンゴです。
関口ジョニーズです。
はい、ジョニーズ、今回はですね、はい、ちょっと私がちょっと持ってきた企画なんですけれども、
何でしょう、
あの俺はこっちだ、
俺はこっちだ、
はい、うん、まあ、何のこっちゃ分かんないと思いますけれども、はいはいはい、今ね、うん、オタクってもともと昔はなんか一般の人とちょっと外れた、要はマイノリティ的な存在だったりしてたわけじゃないですか、うん、その中でもオタクの中でのマジョリティというかメジャーが出てきてしまって、オタクの中でもまたマイナーになってしまうことが多々あると。
そう、それこそがオタクみたいなところ
で、はい、だからまあ例えば、まあ、学生時代みんなプレステファミコンやってる中、俺はサタン派だったよとか、
そうそうそうそう、
みんながジャンプ買ってる中、うん、サンデー買ってる中、マガジン買ってる中、チャンピオンだったよ、
あ、いばらですな
そういう経験がね、何かしらあると思うんですよ。
ありますあります、あります。
でしかもそのなんかマイナーなところをあえて狙ってます感でもなく、
ドヤじゃなく、
う
ん、
そう、
も
う自然と、
うん、それはもうただのサブカルぶってるやつになっちゃって、
はいはいはい、
ただもう自然に好きになったら、それが世間からするとちょっと外れてるよっていうような、
世間とかオタク世間ね、
そうそう、世間から外れた、オタク世間からの外れてる、
そうですね、
脇道にそれてしまった、
オタクも今や同調圧力の塊になってます
ね。そうなんですよ
そうですね、
そうです、みんなで盛り上がりたいみたいなのありますから、
ね、そうなんですよ、
はい、
今アニメでも覇権とか言いますからね。
そう、あの言葉嫌いだな、
嫌いツイッターで人気になってるの、もしくは円盤が売れるやつが覇権、それ以外がなんか、
なし、
なんか負け組みたいな感じになってるのがもう嫌で、
嫌だね、うん、
だから僕はその横にいるあまりメジャーじゃないようなものからちょっと外れてしまったものでも好きだよっていう、うん、俺はこっち派だよっていうのを、うん、
はいはい、
ちょっと言う場をちょっとこの場で設けまして、
うん、ありがたいな、
はい、
うん、
そこでそのオタクたちの、うん、偏愛を、
偏愛
と悲哀を、
はいはい、
2つの愛をですね、
そうですね、
ちょっと語っていただこうかなと思いまして、
ほら、メールも募集したら結構来そうな感じですね、
あ、
ね、
はい、そう、はい、というわけでその足止めと関口にも今日来ていただいて、
はい、お願いします、
お願いします、
お願いします、
お願いします。どういう感じにしましょうか。
じゃあ、 あのスケッチブックにちょっとあのお題をちょっと書いておりますので、
一人一人、
はい、一人一個ずつちょっと発表していく形で
い
きましょう。
はい、
じゃあまず早速、じゃあ言い出しっぺの私から
どうぞ
ちょっと発表したいと思います。
はい、
皆さん、あの近年、うん、あの話題になったアニメといえば、
はい、
獣フレンズ、
獣フレンズ、
もうみんな大好きです。ここの借金してでもその獣フレのコラボ
やってました、やってました。
再放送も始まったし、
そう、朝やってますもんね。うんうんうん、ただみんな獣フレ、みんなが獣フレブームの中、僕はニャンコデイズが大好きでした。
いや、わかるわ、それ、わかるわ。
あのね。ちょうどちょっと獣系でちょっとかぶってしまうという、
いや残念でしたね、
そう、
同じクールなんですよね、
そうですね、
でその中で獣フレンズが爆発的に人気が出てしまったために、ちょっと影が薄くなってしまった、
ニャンコデイズ、
はい、しかもニャンコデイズ3分アニメなので、
そうですね、
そうなんですよ、なのであまり印象にもちょっと残りづらいと言いますか、あのまあサクッと見られはするんですけど、まあ、そもそもニャンコデイズというのは、女の子が猫を3匹飼ってる、
そう、
でそのまあ日常系じゃないですけど、そのあので同級生のお嬢様の女の子でちょっと喋りづらいなって思う子がいたと思ったら、実はその猫の話で盛り上がって友達になって、
あ、
うん、その以降の家に泊まりに行ったとか、うん、まあ、割とそういう日常系のアニメなんですけども、はい、ただそのね、ケモクレって割と謎が謎を呼ぶみたいな展開だったじゃないですか、
はいはい、
ニャンコデイズも 大きな謎が、うん、猫が人型なんですよ。
そう、
そうですね。
視聴者には全員猫が美少女に見えてる。
そう、
そうなんです。
二等身の、ハイスクール鬼面組の逆版感じをちょっと連想していただければ。
例えが時代感じます
よ、ね。時代ですね。
で、今猫の耳と尻尾が生えて、でも人間の女の子の服は着てるんですよね。うん、その子とその猫が言葉を喋ると。
そう、
ね。ただこれがそれは。本当にそういう猫が人型になって日本語を喋ってるっていう世界なのか、もしくは心象風景というか、要は本当は猫の形なんだけど我々にはそう見えてるのかとかの説明が全くないまま、
そう
そう、ワンクール終わったというこっちもこっちで謎が謎を呼んで
獣フレンズどころじゃありません、
ね、どころじゃない、うん、なんならそのお泊まりに行くとかの回とかは、うん、人間がメインだから、うん、猫ほぼ出てこないっていう回もあったりとか、
だ女と猫が好きこれに尽きる、
そうそうそう、ね、そう、お祭りに行ってとかね、うん、そう迷子になってとかもあったんで、ニャンコデイズはねもう結構1話見た時点で、これはいけるぞと、
いけるぞ、
いけるぞ、
これは人気出るぞと、
はいはい、
ね、うん、これは俺派遣確定
だ、早速使った、
嫌いな言葉だけど今回は使いますと、うん、
そしたらまあ他のアニメに話題を持ってかれまして、ね、そこまでその皆さんの話題になることなく終わってしまったので、ちょっとねここでニャンコデイズが俺は好きだよっていうのをちょっとコア高にちょっと叫びたくてですね、うん、ちょっとこういう風に言わせていただきました。
ちょっと、僕も同様のちょっと書いたんでここでもう差し込んでいいですか。
あ、どうぞ。じゃあ達夫さん、
おそ松さんより石膏ボーイズ
そうそうそうそうそういうこと。
ああ
、同じクールでしたっけ。
同じクールだったんです。
同じクールか。
はあ、
同じクールだったんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ同じく似たようなその人気声優さん使って、うん、
はいはいはい、
まあ、いわゆる腐女子層を狙いに行ったやつです。
うん、
まあ、告白しますけど、
うん、
僕アンチおそ松さんだった時期がかなり長かったんですから、
おお、
一回おそ松さん認めるわけにはいかないっていうのを収録して配信しなかったかやね、
はい、闇が深い。
あったでしょ、
ね、ありましたありました。
そう、やっぱおそ松くんがあってのおそ松さんだからっていうの、うん、
でこれまだ芸人が脚本変えた方が面白いんじゃねえかっていう、
なんかね、
僕苦言を呈した回があったんです。これ、僕が全責任を負う
はいはいはいはい、
ことを覚悟した、一回収録したんです、
はいはいはいはい、
許せんと、
はい、許せんと
ただ、その2クール目になってちょっと持ち直したっていうか、僕からすっげえ上から
なるほどなるほど、
2クール目 になってなんかちょっとまたなんか作り方変わったっぽい感じが、
うん、
あって、まあ配信を見送ったという経緯が
なるほどなるほど
あったんですけど、うん、まあ、おそ松さんもうすごいもう大人気作品になりましたよね、
うん、話題にもなってます。
ただ、うん、そのおそ松さんありかなしかの議論ばっかりに集中しちゃって、
うん、
ちょっとみんな石膏ボーイズ忘れてないかと石膏ボーイズ忘れてないかと、うん、あのオノディキャリアハイだぞとずっと言ってるんですけど、いやおそ松さん杉田さんまで投入してこれだけ話題にならないのおかしいなと、まあ、
うん、
思ってまして、
グループものですもんね、
グループもの
ですよね、あれでアイドルですもんね、確かに、
もう面白で言ったら石膏ボーイズ、
うん、
めちゃくちゃ面白いですよ。
めちゃめちゃ面白かったです。
だってどうやって動いてるかよくわかんない。だけどファミレスにいるんだもん。喋ってんだもん。
うん、
で移動も移動もなんか箱ですよね。
マネージャーが
台車の上
に乗せて人海戦術なんだみたいな。
ミキちゃんですよね。
そう。それでなんかドラマ決まったらなんか仲間同士で嫉妬してみたいな。
うん、
そういう嫉妬みたいなね、人間っぽいところもあったりとか、
謎の女性の年、うん、ちょっと召した女プロデューサーと寝るみたいな、
寝るみたいなあったりとか、まあ、あとドラマだと思って行ったら殺人の狂気役だったみたいな普通に石膏として出るんだ石膏なんで だ動いてんのどっちってその辺ももやーんとした感じの味わいがあるやつだったのにもかかわらず、うん、ちょっと再評価の波もまだこう、2期決まったみたいな話もな、
ないですね。
いや、セコボーイズ、俺 DVD まで、もう俺ね、2巻セット買ったんですよ。もう2セット。
お
全巻揃いを2セット買ったんですよ。
2セット
で、僕、いや、まあ、もう本当ここだけの話、超有名作家さんがいるんですよ。
はい。
直木賞まで取った僕と同じ腐女子仲間の
あ
の人です、
ね、あの人、
はいはいはい、
腐女子でもおなじみの、
はい、あの人、
あのアニメ化されたやつの原作も書いて
どこまで言うんですか、はい、
ヒントしか言いませんけど、
でその方と、はい、いや僕はセッコボーイズいかに素晴らしいかっていう話をたくさん言ったわけですよ。
あ、そうなんですね。
で僕読売新聞でもセッコボーイズ紹介して、
はいはいはいはい、
でそしたらその作家さん M さん、
うん、
M さんの M 先生の
言うぞこれ
なんかお母さんがどうやらセッコボーイズに興味を持って
お母さん
お母さんが
お、
だ俺も全力で DVD プレゼントしましたよ。
おお、ワンセット
お母さんに見せてくださいと。
お
そこまで布教してるにもかかわらず全く火がついてない。いや、もっとみんな石膏愛してこうよと。
石膏
どの学校にもあるんだから石膏。
そう、見たことありますね。
いや、みな、え、なんなのこの石膏熱の冷めた感じ。
石膏は
どうなの。石膏ボーイズ相当面白いんだけどなっていうのが僕ちょっと前振り気になっちゃったなってい
う。先輩グループも出ましたしね、
はいはい、先輩グループ面白かった。
面白かった。
あと、あの最後マネージャーが実家帰っちゃうんですよ。
そう、
あ、帰っちゃう。
もうやってられないって実家帰るんですよ。
それ石膏たちが実家まで止めに行くんですけど、じゃあそいつら誰が運ぶか
そこの説明もね。
車乗ってる時もシートベルトしてるんですけどね。いちいち絵の面白さがあったんですよ。
面白かった。
僕はこれからも石膏ボーイズ愛叫んでいきたいなと思ってます。
なるほど。まあ言っても石膏ボーイズもまあショートというか10分でした
けど、は
い、
ね、あれめちゃくちゃ面白かったな。
声を大にして言ってる人はあんまり見てないです。
セッコーボーイズ、俺がもう多分日本で一番話してる。セッコーボーイズーってずっと言ってる。
日本で一番声がでかいの達夫さん。
そうですね。頑張っておきます。僕も負けないように。
はい。
はい。
はい。じゃあ、明日
見。
はい。はい。どうしようか。じゃあ、まあ入りやすいところから行こうかな。みんなマリオが好きだけどっていう。
おお、なんでしょう。
まあ、もうマリオといえば皆さんご存知の、うん、あの赤い帽子のひげ生やしたおじさんの26歳前後だそうですけど、
はい、ああそうなんだ。
マリオさん、はい、もうスーパーマリオブラザーズなんて言ったらみんなやったことある、
うん、
まあ、知ってますよもんね。
マリオブラザーズからやってるから、
うん、マリオとルイージが対決みたいなやつですね、うんうんうん、もちろんやったことありますし、うん、もうマリオシリーズのゲーム速感っていっぱい出て全部ヒットしてるわけです、
まあ、イラスト見たことない方はいない、
ね、マリオカート、
今だってカート走ってるからね。
あれはね、れマリカーさんです
けど、いろいろ問題があるけど、ね、まあ、マリオシリーズ僕も大好きです、
うん、
いろんなソフトやってて、でなんか前に友達とマリオのゲームの中で一番好きなのなんだって話になったんですよ。
おお、なんだろう。
でみんなね、そのマリオカート64だろうとか、うん、ね、コースが立体になったんだぞとか
言
って
んす。あ、まあまあ、
いや、マリオパーティーが一番面白いよみたいな。ボードゲームでミニゲームとか超面白いじゃん。
みんなとやるの楽しい派ですね。
僕は、うん、マリオのスーパーピクロスが一番好きなんですよ。
知らない。
あった。
知らない。それどういう、
ご存知、ご存知ですか。スーパーファミコンのソフトで、で元々ゲームボーイでマリオのピクロスっていうゲームが出たんですよ。
ピクロス、ピクロスのちょっと説明をしましょう。
ピクロスは、あの、皆さん本屋とかに行った時にイラストロジックっていう本見たことないです。
雑誌
パズルゲームみたいな。
パズルゲーム、
はい、なんかあのマス目が書かれたあのフィールドであ
るな、は
い、なんか数字をヒントに塗っていくと絵が出るみたいな。
あるあるあるある、
はい、いや、この列は9マス塗りますみたいなのが縦横に書かれてあって、
あのルールをまあほぼ流用したようなゲームで、うん、マリオのピクロスっていうゲームがゲームボーイであったんですよ、
うんうん、
でそのゲームも僕すごい好きでやってて、
うん、
それがスーパーファミコン版で出ると、
うん、
マリオのスーパーピクロスと、でマリオのピクロスはゲームボーイ の小さい画面でやるので、15マス ×15 マスが限界だったんですよ、
はいはいはい、
絵がね、うん、それがスーパーファミコン版では 20×25 ができると、
20×25
これは
難しいぞ、
これは買わないわけにはいかないから、
買わないわ、難しい、上海やってた方がいいやん、ま、
上海、
ね、しかもあのスーパーファミコンですからコントローラー2つ付けられるにもかかわらずストイックに一人用ゲームですから、
ストイックに単なる時間潰しだよね、
20×25
でしかもあのさっき言ったあのイラストロジックってね、誰かが教えてくれるわけじゃないじゃないですか、答えを、ね、でマリオのピクロスはあの間違えたマスを塗っちゃうとペナルティがついて戻されちゃうっていうのがあったんですよ、
あ、一応ゲーム要素み
たいな、ゲーム要素として、ただスーパーピクロスにはマリオのピクロスモードとワリオのピクロスモードっていうのがあって、
マリオとワリオ、
はい、ワリオのピクロスモードは間違ったところを塗ってもスーンってしてるんですよ、ずっと、
おー、教えてくれないんだ
も
ん、
教えてくれない、
あー、なるほど、
上級者用モードもついてると、これはやらないわけにはいかない、
もう手の打ちどころがないんで対策しようかな、うん、
でしかもちょっとゲームの演出的にもちょっと面白いのがあったんですよ、でマリオのスーパーピクロスって、まあ、タイトル画面があって、まあ、そこをまあ A ボタンを押すと、まあ、あのセーブデータを選ぶ画面が出て、まあ、ゲーム始めるんですけど、なんかソフトが発売される前の触れ込みに問題が300問ぐらい入ってますってあったんですけど、問題を全部もう全部解いても290ぐらいしかなくて、あれこれ死者誤入して300って言ってるパターンなんじゃねえだろうなっていう、
およそ300
なんだおいって最初ちょっと思ったら、
やったんだ、
全クリしたはずなのにタイトル画面に戻ったんですよ、あれと思ったら見慣れない指のカーソルみたいなのがあって、あれそういえばこのマリオのスーパーピクロスのタイトル画面の左右にあるこの四角い10個ぐらいのマスなんだろう、
お
あれちょっと気になってたと思って、
誰が攻略できるようになってんのそれ
で、この指のカーソルをその四角に合わせて A ボタンを押したら問題が始まったんですよ、隠し問題がオープニング画面に隠れてたっていう、
なるほど、じゃあ最初からずっと出てはいた
ん、そう、ずっとここ問題になってるんですよ実はみたいな、
おお、面白い、
面白いじゃん、
面白い演出もあって、
でもそれ290クリアしないと押せないんだ、
そう、最終問題が、
あ、なるほどなるほど、
でもちろん 20×25 の難問
難しい、
もうずっと楽しんでましたね、今でもたまにあの Wii のバーチャルコンソールっていう、あの、ね、過去のゲームを配信で買えるシステムがあるんですけど、あれで買って全問クリアしてはもう一回リセットしてまた解き直すっていうのをたまにやってるんですよ、今でも楽しんでます、
好きだもんね、
マリオのスーパーピクロスも、これはもうずっと好きでやってる
ん
です
、ね、すごい、
マリオシリーズの中で僕一番やってる、
マリオの中で
一番やってます、
やり込んでるね、やり込みがいがあるゲーム好きなんだね、はい、
マリオカートのタイムアタックよりやってます、
おお、じゃあマリオカートも結構やってんだね、
結局マリオ好きなん
で、好きな中でも特に
スーパーピクロス
一番好きなのがあまりね、
そう、
知名度が
本当に周りにやってる人一人もいなかったんです、
ああ、ね、
ピクロス自体いなかったので、
あんまり、
そっか、やっぱマリオって言ったらアクションゲームのイメージがみんな強い、
う
ん、
そうだよね、
なのかなっていう、僕はちょっとマイノリティで、
いい話聞いた、
はい、
僕マリオペイントのハエたたきゲームです、わ
あずっとやっちゃうやつだ
一番好き、
懐かしい、
でっかいハエが出てくるやつ、
マウスのやつですね、
そうです、
はい、
う
ん、
はい、
僕は以上です、
はい、はい、じゃあ関口、
はい、さっき松崎さんが言ったその漫画とかでジャンプじゃなくてサンデーマガジン、うん、チャンピオンだったみたいなのがあったんですけど、うんうん、そこにたどり着く前に一個自分漫画の戦争あると思うんですよね、
漫画の戦争、
漫画のマイノリティ、まあ、子供向けですけど、うん、自分が言いたいのはこれですね、周りがコロコロ読む中一人ボンボンを読んでる
あーそうおーコロコロボンボン問題ね、
もうそれマクドナルドよりドムドムバーガーって
コロコロのライバルは一応ボンボン的 なんか立ち回りですけど、
う
ん、多分そう実際の差で言ったらコロコロ9ボンボン1ぐらい の比率だと思うん
です、まあ、実際そうだったと思うんですよね、
うん、でさっきのはマリオもコロコロですし、
コロコロ、
うん、コロコロってもうメジャータイトルばっかりです、マリオとか途中からポケモン出てきたり、
そうですね、ゲームタイアップとかそのおもちゃ の、まあ、そのコミカライズとかはいっぱい載ってたんですよね、コロコロコミックは、
そうコロコロボンボンってそのただの 読んでる漫画で差が出るみたいなだけじゃなくて、そのホビー雑誌もあるんで、
そう、ホビー雑誌、
遊ぶおもちゃも
変わってく
るんですね。
そう、
そっか。
コロコロだったらミニ四駆とか、
ミニ四駆も
そうだよね、やったやった、俺らも
ビーダマンとか、
ビーダマン、
あとはベイブレードっていう、
あったあった、
はい、ベイブレードコマンの、
結構メジャーどころのおもちゃとかコロコロ紹介するんですけど、うん、一方ボンボン
ボンボン、
まあ一番強いのが多分ガンダムなんです。
ガンダム。
お、ガンダムそうなの。
ガンダムボンボンだったんです。
はい、
ガン
ダム。強いじゃん。
え、ガンダムの漫画を、
はい、
連載してるの。
連載してました。
SD ガンダムとか、
SD ガンダムとかと小さいの。
は
い、
あー、なるほど。
ガンダムだけで多分3、4本連載があって。
へー。はい、そうだ、ね。じゃあもうサンライズべったりじゃん。はい、もうガンダムべったりじゃん。
その頃のポケモンあり。うん、マリオに対するボンボンにはずっとロックマンがいてる。
ロックマン、あー、あー、そうなんですね、いいね、
ロックマンだけでも漫画3個くらいあった。
いや、絶対だな、
一個の作品で水橋がすごいんだ。
ロックマン3つあった、
広告雑誌じゃんそれ。
ただそのコロコロボンボン派閥で1個途中から大問題が起きて、
何何何、
一本柱のボンボンのガンダムがコロコロに取られるん
です。
そうなの、
ね、それもう村田修一が巨人行くみたいなもんじ
ゃない。これ割と最近の話です、
だった頃にやってたらもうボンボンはもう救済してたかもしれないですけど、そのガンダムの作品の一つとしてガンダムエイジってのがありました。
ガンダムエイジあった
わけ。レベル5の日野明弘社長がプロデュースした作品 で、
ね、
でレベル5はもうコロコロのべったりの作品なんで、
うわー、まあ、妖怪ウォッチ
とか、ね、ガンダムエイジの連載がもうコロコロに行っちゃって、
そっかそっか、
ガンダムイコール今これが小学館になってる。
マジで、もう終わりじゃん。
そうなんですよ。
終わりじゃない。
勝負できるものが何もなくなっちゃう。
そんなことない。
でも関口はボンボン派だったからね。
うん。ボンボンはやめれなかったの。卒業できなかった
の。ボンボンは今はホビーとかもそうですけど、好きな漫画があって。
何？
サイボーグクロちゃんってい
う、サイボーグクロちゃん、
なんすかそれ、声が高い3人組の
クロちゃんじゃないですか。
わわわ、
普通の一匹の黒猫が、うん、その悪い科学者に改造されてサイボーグになっちゃ う、 ってい
う、
でそのサイボーグになったクロちゃんが巻き起こすドタバタコメディーなんですよ。
テレビアニメにもなった、
うん、
ね、
子供向け雑誌でやる割にはだいぶブラックつがブラックシューモアが多すぎて、
うん
うん、
対象年齢が10歳とかなのに普通に楽屋落ちとかやる漫画です。
楽屋落ち、
楽屋
なんか登場キャラクターがなんか8人ぐらい出る話の中に、うん、最後のオチがその旅行する話があるんですけど、
うん、
最後行かなかった2人がなんで私たち今回旅行に行かなかったんだろうねって言って、うん、多分うちらが行ったら話がまとまらないからだろう。
ああなるほど、
ああなるほどね、
そういう子供向けじゃない漫画が結構あったりして、
ちょっとメタなギャグがあったり、
うん、はい、ガンダムも好きだったんですけど、ガンダムはもう勝手にコロコロ取られちゃって、で案の定周り読んでる人もいなくて、
なかなかね、それは子供にとったらねやっぱ売っちゃうよね、コロコロに。
だから自分多少誘惑に負けてコロコロも呼び出すんですけど、うん、呼び出した頃にはもうみんなジャンプいってるんですよ。
ああそうか、
成長とともに、
あそう、ね、
追いついたと思ったらもうみんな別のとこ行ってる。
いや本当そうです、
コロコロ一人、じゃあコロコロもまた一人、
コロコロまた一人で、まだコロコロ読んでんだってもう大人の差別が始まる。
そうか
そうかそうか、
じゃあボンボン読んでる人は生まれながらにしてもそのもう自分で楽しむっていう
自分一人で読むもんって感じ、共有する人が物もないんだから、
いや僕でもその話の流れで言うと僕はもう負けずにあのコロコロコミック14年読んでたんですよ。
へー、
あ、じゃあコロコロからジャンプに行く
の一回、他の雑誌に一回も行かずに
ずっとコロコロだった
ら、浮気せず、
はい、あの忘れもしないですよ、1993年2月号から。
すげえ思い出
して忘れもしねえんだよ。
あのそう、小学校入学前から20歳までずっと読んでました。
あ、入学直前からか、
ずっと読んでました。
それはだって高校生の時とか迷いはなかったの？
いや全く、もうみんながワンピースの話してても全くブレずに。
それはなんでコロコロ一筋だろう。
いや単純にもコロコロの空気感がすごい
好き。ああ分かる分かる、ページ楽しいもんね。
コロコロってあのこれちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、あのストーリー漫画があんまりないんですよ、
うんうん、
その本当1話完結のギャグだったりとか、
その雑誌読んでその話、うん、 お話読めばそれだけで面白いってなる。
一応あのストーリー漫画あるっちゃあるんですけど、うん、基本的にそうホビー漫画なんで、そのおもちゃの要素だけ分かってればストーリーすっ飛ばしても割と面白いかったりとか、もう長らくやってたのはハイパーヨーヨーの漫画だったりミニオンの漫画だったりしますけど、社会現象にもなった。僕はもうあの空気感がすごい好きで見てました、
雑誌のファンってなるとその雑誌の持つ空気感みたいなのがやっぱり大事になるのかもね、
は
い、
上京しても読んでたってこと。
そうです、2年間読んでました
。ああそうだ、18でこっち出てきてるから、
二十歳まで読んでたんで
それそうなるとむしろなんで二十歳の時脱コロコロしたのかっていうのが、
ああ確かに、
もういい年だしっていう、
あ本当にもうパッて、あこれ子供が読むもんだってやっと気づいたやっと気づいた、
成人してやっと
成人式迎えるし、これコロコロの卒業シートな、これ子供が読むもんだなと。
なんかある時にそのあのコロコロコミックで昔連載してた漫画の、まあ、リメイクじゃないですけど、昔コロコロコミックではこんな漫画を連載してましたよみたいな特集があって、その時にそのもう僕がドストライクな、学級王山崎とかその辺の漫画を載ってて、うわくだらないって思ったんですけど、その自分が今思ったくだらないと。当時読んでた時のくだらないが違うことに気づいたの、なんとなく。
あ大事なことに気づいたね。ドラマじゃんなんか。
一人の成長が。
涙出てきたなんか。
当時のくだらないは爆笑するくだらないだったんですよ。でも二十歳になって読んだ時のくだらないは、俺こんなくだらないので笑ってたんだっていう。
ちょっとメタ要素が入った。
でもドリフってそういうことだったからね。全力で腹抱えて笑ってたからね。
僕はそこで、あもしかしたら俺高校ももしかしたら合わないのかもしれない、
もしかしたらだよちょっと疑いを持った。
一回買うのを思い切ってやめたら
思い切ったんだ
そこから読まなくなった、ね、
置き場所も困る問題あるしね、はい、
かと思ったら今ほぼ毎日オハスタ見てるんです
よ、ね、やっぱり人間そんなね捨てようと思っても捨てらんない
よ人間形成にかなり、ね
まあ、ボンボンもね確かに何人かいましたけど、うんはい、
じゃあ達夫さん、さっきもちょっと入れ込みありましたけど、
セコボーイか。
あじゃあちょっと僕書いてないけど言っていいですか。
あどうぞどうぞどうぞ、
はい、マリミテはキバラもいいよっていうことを。もっと言うと、もうちょっと待って、いろいろ説明が必要かも。
ここだけ言うとちょっとあれですけど、
マリア様が見てるっていう、はい、まあ、あのコンテンツの中にですね、まあ、ベニバラ、キバラ、はい、白バラとありまして、はい、まあまあ主人公ユミちゃんはもう、うん、あの赤なんで、はい、でまあ小笠原幸子様っていう、うん、まあ、上級生もいます、うん、でその上陽子様、はい、まあ、基本この3セットでずっと動いてた、うんわけで、でまあ、次に多分人気あるのは白なんですね、うんうん、で聖様っていう3年生と、はい、まあ、能登真美子さんを世に知らしめた、まあ、島子様、はい、これがまあ1年生で、はい、間の2年生がいないと、はい、でその元いた2年生と聖様の間で何かあったんじゃねえか的なガチなやつがあったんじゃねえか的な、はい、そこもかなり盛り上がる。
僕は白派でございます。
で、はい、で黄色は割と安定してる、安定してる、うん、でまあ、あの2年生の、まあ、レイ様っていうのと、その1学年下の、まあ、吉野ちゃん、はいはい、まあ、ここがもう基本安定なんですよ。でちょっと、まあ、ボーイッシュな感じの2年生と、まあ、もう本当アホキャラの1年生みたいな。ただね、あのみんなのその上にエリコ様っていう3年生がいるんですけど、うん、原作では、ね、意外と目立たないんですけど、お皆さん、あのマリア様が見てるの同人をぜひちょっと
同人を勧めだ
すもうそうなんです。あの同人誌における気バラのもうこのなんていうのストーリーリーディングぶりが半端ないんですよでもうなんていうの、そのエリコ様っていうのはとにかく自由な人なんですね、うん、っていう解釈がなぜ生まれたかというと、エリコがみんなに黙ってなんか学校来ないとか、なんかあのバラの館来ないみたいな時があって、それなんでかってみんなで後をつけたんですよ、はいはい、そしたら動物園に行って年上の男の人となんかちょっといい感じになって、もっとなんか重い悩みかと思ってたら割とそういう自由なことやってたっていう、もうじゃよくわからないとして描かれてたんです、
はいはいはいはい、
あとずっと謎のヘアバンドしてるんですけどヘアバンドしてなくても、まあ、ヘアバンドっていうか、まあ、多分リボン的なやつなんですけど、うん、そうしなくても十分可愛いんですよ。可愛いんですけど高校3年生にもなって、まあ、そういうことしてる、まあ、ちょっと誤調強くなってます エリコ様が本当にいいの同人だと
お
っていうのはあのいじりづらい陽子とか幸子をめちゃくちゃいじってくれるんだ
はあなるほど
めちゃくちゃいじってくれて何だったらあのバラの館の壁とか突き破って、
うん、
あの壁の上に乗っかって幸子を押し潰してくれたんですあのね皆さんねあの3期目の幸子様思い出してみていただきたいお正月にねなんかちょっとみんなを小笠原家に呼んで、うん、まああのいろんなゲームをさせるんですけど、うん、まあもうあのなんていうのかなそのユミちゃんがもうごめんねマリア様の話ユミちゃんがトーコにするかカナコにするかみたいなちょっとツール選びの時に悩んでる時に、うん、ちょっともう幸子の存在感が薄まって、
うん、
視聴者的にも幸子今どうしてるのかずっと気になってでたまに出てくるともう小言ババアなんですよ小言ババア
マジ悪い
本当に、まあ、自分のこと棚に上げてそこまで言うみたいなでも完全にコメディーリリーフになってるんです、
うん、
でもう3期目のもうマリア様が見てるでも後半の幸子っていうのはもう本当小言ババアでコメディーリリーフになってるんですけど、うん、それを引き出したのはエリコ様なんですってことを僕は強く言いたい、うん、
ああなるほど
その幸子をいじれるのはエリコだけっていうのも含めて木原の安定感
あ
これは僕はこのマリミテだと木原っていうのごめんどうしても言いたかった僕もずっと幸子様を追いかけてきたし、
うん、
マリミテ同人に関して言えば島買いずっとしてました島、うん、もうあのどれを問わずカップリングも問わず、
はい、マリミテ島
どのバラ問わず全てこっからここ全部くださいと、
うんはい、カノスマみたい
僕15分で3万円使ったけどなんだろうこの値段の取られ方なんか他のコンテンツでも経験がしたことがない、なんかでもそれでもねやっぱ気腹みんなちょっとあの軽く見てる節があるんで
まあまあまあ確かに
ちょっと気腹にも脚光を浴びせていただきたい、うん、これかなりマイナーだったのかな
自分でも軽く見られがちというよりは、はい、そこまでその事件というか
ないんですよ
カラーですよね
ないんですよ
他と関わりがあったりとか
ずっとイチャイチャしてるだけなんで気腹って基本的にでもね裏の同人の世界では気腹のまあ本当に牽引ぶりっていうのが本当に素晴らしいんで、ね、ぜひちょっと気腹の素晴らしさに気づいてもらいたいな
でも同じ感じで、
はい、
純情ロマンチカで僕エゴイスト組が一番
好きエゴ組
エゴ組エゴなんだから、うん、あまりそこってもう独立してる感じあるんですよ
ねあるねあそこはね
だからあまり波風立たないんですけど、
うん、
でもあそこの唯一無二のあの二人だけの関係性っていうのが僕好きで
ありますねそういうのはね、
まあ、確かにそれはあります、
はいはいというわけで基盤に注目ということを言わせていただきました
、はい、というわけで、じゃあ
まだいけるでしょう、
はい、じゃあちょっとサクッといきます、
はいはい、
じゃあちょっと私オタクといえば、うん、なんか割と可愛い女の子が好きなんでしょ、うん、みたいな感じに見られるんですけど、はいはい、僕大人の女性の方が好きです
そうこれ大事2人でもっと大きい
からあのね、うん、僕は昔から今までずっと大人の女の子が好き、う
んね、あそ大人の女の子っていう言葉で
これは僕は大人の女の子っていうのを考えた結果、
はい
今の自分の年齢からすると、うん、大人の女性っつっても年下だぞっていうこと
なんですね、うん、そうなんですよねそれはまあね、そのエヴァンゲリオンでもねリツコとかね、うん、サトも年上、そうそうそう、年下ですからね、
うんうん、なんで僕は大人の女の子という言葉を
大人の女の子
熱量と文字数でもですね、まあ、例えば東藩であるとか、
はいはいはい、
足止め先生とか、はい、カーズさんの影響でオタク全員がロリコンだと思われてる
そうそうそう
そんなことないんだよ
ってそんな僕小さい頃からもう学校の、うん、学校が舞台のアニメだと大体先生が一番好き
ですああなるほどなるほど
で女性の先生で周りからおばさんおばさんって誰がおばさんよみたいな感じでからかわれてるキャラが一番好きだ
わかるわ
いやお前が魅力に気づいてねえだけだからなって言いたいんですけど
だからまあ軽音で言うさあちゃん先生
と
かときめもオンラインの先生も良かったですよ
オンライン
ちょっと言ってきたい、
ね、あとラキスタの七子先生
さあそうそうそうそう
あとアズマンガもね
大王の、はい、ニャモとかね
そうそうニャモ大好き、
うん
はい、なんでそういう大人の女性が好きなオタクもいるんだよ
そうだ、
うん、
それ言って
か
わいしいあー素晴らしいよくったよくったよくった
ここの関口もそうですからね
あそうですか、
まあ、そう
ちっちゃい子の方ですから
ちっちゃい子
の方言い方悪いです
から
ね
もうランドセル下ろした瞬間から女じゃ使える
けど確かに自分も、
ええ
アニメだったら小さいことが割と好きですけど、アニメのキャラで一番最初に好きになったのって逮捕しちゃうとの小早川美雪だった。
ああ、そうなんだ。
単純にもシンプルな綺麗なお姉さんだったんで、
あ、
ね、自分の中で綺麗なお姉さんイコール小早川美雪だったんですけど、はい、けどもあの白バイの彼氏がいるんで、
いるね、いる、
うん、当時見てた頃はこんなのを好きになるのかとか思ってたんですけど、この年になると結局こういう人がいいんだろうな、こういう人が一番彼女を大事にしてくれるんだろうなって。
あ、なるほどなるほどね。
確かにちゃんとみんな大人のお姉さんも好きですもんね。
あ、そうですね、ありがとうございます、
はいはい
ね、
はい、あ、じゃあ明日見るも、
はい、じゃあ僕もここに書いてないやつになっちゃう。
あ、いいよ。
あのさっきのマリオみたいな流れなんですけど、はい、すっごいメジャーなタイトルで、うん、あのザ・キングオブ・ファイターズっていう格闘ゲームがあるんですよ、うん、
KOF、
はい、もうかつてはかなり一世風靡した作品で、うん、今でも続編出てますけど、格闘ゲーム3キャラクターを3人選んでチームで
チーム戦で
戦っていく格闘ゲームがあって、このゲーム僕めちゃくちゃ好きなんですよ、うん、で僕の地元の友達とかもみんなゲームやってたんですよ、うん、ただ僕は格闘ゲームが上手くなりたいとかどうのこうのどうでもよくて、うん、ストーリーが好きだっていう話をすると周りがシーンとするんですよ。
格闘ゲームのストーリーが好き、
でこれ理由があって、うん、キングオブファイターズってやっぱ格闘ゲームなんで、みんな操作ゲームしたいわけですよ、
うん、
だからストーリーとか割とすっ飛ばしたりとか、
うん、ああそうかそうか、
あ
するし、あとゲームの中でもあんまり詳しいストーリーの説明がない。
確かに、
うん、なんでこの3人がチームなのかとかね。
そう、まさにそれで、あのこの大会がなぜ開かれたのかみたいな、実はこんな陰謀があってみたいなストーリーはゲームの中で説明はあるんですけど、この3人がなぜチームを組んだのかみたいなストーリーって全くゲームの中で説明がないんですよ、
うんうんうん、
だから僕はムック本を買って、
うん、
まずこのチームがなぜ結成されたのかってストーリーを読むのが好きだった
んですよ。あーなるほど
なるほど、
それを踏まえた上でゲームに臨むみたいなのが好きだったん
です
。なんか格闘ゲーム僕も好きなんですよみたいな人と話したときに、こういうコンボがこういうコンボがつながりやすいですよみたいな話されると僕静かになっちゃう。
技の話をしたいんじゃないか、
ゲームじゃないストーリーなんだと。
そうオタクの方向性の問題
ね。そうですね、
僕はね、あの割とメジャータイトル好きにはなるんだけど好きになる要素が違ったり、
なるほど
結構多いんですよ。僕さっき言ったマリオカートもあの音楽が好きなんですよ。
あー
さっきそれでいますもん、ね、確か
に。あのマリオカートアドバンスのキャラクター選択画面の曲すごいいいよねって言っても誰も知らない。
ピンとこないよね。
そう、歴代で一番かっこいいよねって言っても、
なるほどね。
そうなんだ、
僕そういうところもある。
メジャータイトルの中の好きになるところがマイナーになっちゃう。
信長の野望とかもそうですよ。
信長の野望の曲が全然違うから、そのバージョンから、ね、
ああ、そうそう、でもみんな中身の内容ばっかり、
そうですね、BGM の話あんまり、
う
ん、
そうだ、
ね。セグリスもちょっと軽く
軽く、
はい、
絶対に伝わらない流れで1個言いたいのは、うん、それアスティクトピちゃんがさっき言った KOF も、うんうん、多分僕ら世代だとストリートファイターとかメインの格闘ゲーとかで、
ね、
みんなずっとやってるんですけど絶対伝わらない前提で言いますけど、
うん、
みんながストリートファイター KOF やってる中自分はワクワクセブンっていう格闘ゲームやってました。
ワクワクセブン何それ。
これはまあ1個流れで言いたかっただけで、うん、
あ
さっきの可愛い子が好きだったとかじゃないんですけど、
うん、
自分東京10年前ぐらい来たんですけど、うん、東京来たら、まあ、アニメの飽和状態だったんですよ、
うん、
深夜アニメたくさんある状態で、
うん、
でいわゆる日常系アニメとか、
うん、
そういうのにみんながハマってる中自分は一人バキにハマってました。
まあ、ね、それはまあ浮くでしょ
う。
東京来てコンビニバイトしたらコンビニにバキのコミックとかずっと供給され続けるんで、
あの太いやつね。
それ岡本がハーレクイーンにハマったりよって
一緒じゃん。東京ってたくさんアニメ見れる中、うん、バキとか、
うん、
キン肉マンとか、
うん、
徐々にハマってて筋骨隆々の番組が出てきた。
オタクとはいえ
何が好きなんだろうって迷った時期はありました。
なるほど。これなんていうか、もともとバキとかキン肉マンとか大好きな人いっぱいいたはずなんだけど日常系アニメがすごい増えたから、
そうだ、ね、
ちょっとなんかマイナーっぽくなってきた感じだと、ね、思いますね。
え、10年前っていうと2007年
2007年ですか、うん、まあ、それこそラキスタもありましたし、
2007年とか。
だからそのオタクだっつって、じゃあ好きな漫画何っつって、うん、バキって言われ
そうだよ。うん、
バキってなる。
なるなるなる。あるよ。
不女子みたいな。確かに。
そんな感じ
ですね。
あ、
他はじゃあどんなこと書きましたか。
僕
は広角機動隊は押し版より神山版。
ああ、はいはいはい。
規制版はあり、実写はなしっていう。
はい。 僕は昭和にといえば春日フリー UFO いいえ日常です。
よく言った日常素晴らしいよ、
は
い、
うん、僕はあのゲームセンターに複数人で行くと僕だけリズムゲームのところに向かってみんなクレーンゲームのところに
行ってみんなで行ってリズムゲ
ーム、はい、1個書いてあるか、周りがマジック・ザ・ギャタリングであれ、なんか1人だけ遊戯王や
ね。この流れはね、仕方ない。
ああ、遊戯王か。
しょうがないよね。
これはちょっとだけですよ。
はい、うん、はい、という感じで、はい、というわけで、またね、一般の記者さんからも、なんかメールとか
いい、ね、はい、
送っていただいて、来ていただければと思いますので、というわけで、以上、俺はこっちだでございました。
ありがとうございました。